それでは久保先生よりメッセージを取り組んでいただきます。お願いいたします。皆さんおはようございます。ご一緒に礼拝が持てますことを感謝いたします。今日は積木橋兄弟が証の、予定だったんですけども、奥様が代わって証をしてくださいまして感謝であります。お二人とも自衛官だということでね、この教会は自衛官が多いんですね。そちらにいらっしゃる中村兄弟も自衛官でしたし、浜田兄弟も自衛官でありますし、私の父も自衛官でありましたし、いろいろなんですね。そしてですね、鈴木橋兄弟姉妹、そして奥さんたち、ご家族でね、こうやって来てくださって、本当に嬉しいことでありますね。はい、前、この教会に来てくださいました、手塚先生も言ってらっしゃいましたけど、日本の軍人にはですね、日本の軍人にも、非常に素晴らしい人たちがたくさんいらっしゃる、ということをね、言ってました。皆さん知ってらっしゃる杉原千畝さんという方、これ外交官の方ですけども、ユダヤ人6000人をですね、助けたという話がありますけども、非常に有名になってますけどね、しかし、それ以上に大きな働きをした軍人さんたちが結構いたんですね。中国大陸におきまして、樋口喜一郎さん、安江則弘さん、犬塚惟繁さん、これみんな軍人なんですけどもね、ユダヤ人、約5万人と言われる、シナ大陸にいた人たちを助けたんですね。で、そういうことをなかなかね、軍人だからということで語られなかったんだけども、しかし、軍人の立場でやったっていうことがまた素晴らしいことでありましたね。当時はね、アメリカにおきましても、ユダヤ人がですね、避難して、そして迫害を逃れて船でやってきたんですけど、アメリカでさえユダヤ人を追い返しているんですよ。で、その、船というのはね、その後悲惨な最後を遂げていくんですね。そういう人種差別の時代にありまして、日本人がですね、そうやって人種差別を乗り越えようとしてたことっていうのは、素晴らしい神の恵みが日本の中に働いてたっていうことを私は感じているんですね。で、硫黄島からの手紙というのがですね、最近、クリント・イーストウッド監督のもとに、封切りされまして、私も見ましたけども、あれほど日本軍のことをね、人間味あるものとして描いてくれたっていうことで、とっても嬉しかったですね。本当ね、今までの映画っていうのは、なかなかもう日本軍っていうのは残酷なものとしか描いてないんだけども、あれほど人間味あるものとして描いてる。実際そうだったと思いますね。で、たくさんの手紙、兵士たちが故郷に宛てて書いた手紙、栗林中将がね、総司令官が書いた手紙、紹介されていましたけども、あの映画で、描かれなかった、ものがあるんですね。それはですね、栗林中将はですね、その最後の最後の時もアメリカ軍に全滅、戦ってそれで全滅しようかという時ですね、残った者たちを集めて、訓上しました時に、彼はね、一通の手紙をルーズベルト大統領に書いてるんですよ。それは映画では描かれてないんですけどね、これが素晴らしい手紙なんですけどね。で、その手紙というのは、日本はですね、防衛のために戦ってる、自衛のために戦ってるんだということをね、言ってるんですね。で、アメリカのルーズベルト大統領が、なぜこれほど利己的な、横暴な、形でアジアを、牛耳ろうとしたのかということをね、そこを、反省を求める手紙であったんですね。で、その手紙というのは、部下によってですね、敵地に持ってかれるんだけども、部下は射殺されますけども、しかしアメリカ兵がその部下が持っていた手紙を発見しまして、で、アメリカに本土に持ってかれます。そして、ルーズベルトに届けられるんだけども、しかしルーズベルトはもうその頃はね、もう病床にありましたので、なかなか読めなかったでしょうけども、今もアメリカにそれが保管されてあるんですね。で、そういうのがあります。私はですね、日本のその いろんな軍人の姿を見ますときにね、本当にすごいなと思うときは時々ありますよ。例えばね、マッカーサーという人はね、フィリピンにいましたけども、その時ですね、彼はね、フィリピンがもう、日本 によって征服され、占領されようとしたときに、まあもうアメリカに勝ち目はないと思ったときに、真っ先に逃げてですね。真っ先に逃げるんですよ。で部下を置いて逃げちゃうんですね。アイシャルリターンなんて言いますけども、戻ってくるよなんて言いますけど、要するに部下を置いて逃げたわけですよ。ね。それでその部下たちはもう司令官を失いますから、もうほとんど降伏してしまうわけですね。で何万人という捕虜ができてしまうわけですけども、そして中国大陸を置きましても南京においてね、蒋介石はですね、真っ先に逃げるんですね。部下を置いてね。で、統制地っていう人にですね、託してやるんですけど、で、もう南京も危ないって言った時に、その党っていうですね、司令官もですね、真っ先に逃げたんですね。部下を置いてね。だから部下たちはもうですね、司令官を失いますからね、もう何もすること、やる気を失いますから、すぐ降伏してしまうわけですね。しかしね、日本軍っていうのはですね、最後の最後まで司令官っていうのは生死を共にするんですよ。これはね、ユダヤ人の方でもそうなんですけどね、ユダヤ人もね、必ず司令官というのはですね、真っ先に、戦闘に立って戦います。中国の兵隊さんというのはね、司令官が後ろにいまして、兵隊たちを前に出してね、お前たち戦えって言うんですけど、ユダヤ人の兵隊と日本人の兵隊というのはね、司令官というのは率先して前に出るんです。ね。で、日本人でもそうですけど、最後まで生死を共にしますね。で栗林中将、その伊予島の、司令官もそうでしたね。でそういうですね、まあ、昔から日本の伝統には率先垂範というのがありますけどね、指導者こそ一番先頭に立って模範を見せるというね、そういうのがありますけども、そういうのをね、本当に日本の伝統の中に見ますね。そういうのは嬉しいことだと思います。それでは今日の聖書箇所ですけども、イザヤ書の43章の18節からお読みしたいと思います。週報には18節から19節と書いてますけども、18節から21節までお読みします。旧約聖書の1097ページです。イザヤ書の43章の18節から、隣の方がわからなかったら教えてあげてください。先のことどもを思い出せな。昔のことどもを考えるな。見よ、私は新しいことをする。今、もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設ける。野の獣、ジャッカルやダチョウも私をあがめる。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。私のために作ったこの民は、私の栄誉を述べ伝えよう。今日この箇所から、渇きを癒すものと題して、ご一緒に恵みを受けたいと思います。私たちはこの教会におきまして、まあ大体毎週、いろんな方の証を聞いておりますけどね、神様によって贖われた生涯、今日の鈴木橋姉妹もそうですけども、神様によって新しい人生を与えられた、生涯というのは、やはり、新しい年ごとに、恵みが増し加わってくるな、ということを思うわけです。この2007年、もう21世紀に入って、もう7年経ったのかなと思います。早いであります。早いですけども、このイザヤ書の43章18節を見てみますと、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるなと書いてるわけです。私たちはとかく過去のことを考えてしまいますね。そして過去に生きてしまいやすい者たちであります。以前どんなことにもくよくよするなという題の本がベストセラーになりましてね、かなりの方が読みましたけども、それだけ私たちはくよくよしてしまうことが多いわけであります。今日あったこと、また昨日あったことにとらわれてしまって前のことが見えなくなってしまう。ね。しかし神様は先のことどもを考えるな、思い出すな、先の昔のことども考えるなと言われているわけです。あなた方はもう過去に生きる人間ではありませんよと言われているわけです。私がこれから新しいことをなすんだよ。そしてすでにそれが起ころうとしていますよ。あなたは未来に来なさい。そして私が与える現在に来なさいと言われています。つまり神様を知るということは人生を変えることであります。私たちの人生はとかく荒野のようなものであると思います。人生には必ず嫌なこと、辛いことがありますね。悲しいことがあります。 私も今まで51年生きてきまして、何もなかった年ってのは全然ないです。むしろ年を重ねるごとに何かもう増えてくるような気もします。また職業から牧師をしてますと、人の死というものをね、よく耳にしますし、目にします。でそう考えますと、地上の人生というのは、楽園というには程遠いものでありますね。しかし神様はこの荒れ野に水を、川を設けますよ、道を設けますよと言ってくださっています。私たちが住むべき道がわからないときに、荒野のようにですね、どこ行ったらいいのかわからないようなところに道を設けてくれますよ。また幸せを求めるけれどもなかなか得られないようなとき、乾いてしまっているときに、神様は川を設けてくださいますよと言うんです。イエス様がサマリアの地に行った時に女に対して私が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがありませんと言われました。この地上にあります水を飲む者は乾く。でもイエス様が与える水を飲む者はいつまでも乾くことがありませんよと言ってくださっている。私たちは今日も明日も新しい日を迎えるために新しいことを成してくださる方がいるんだということをね、覚えたいと思います。その方を信頼して、神様はどのようなことを成してくださるのかと楽しみながら生きていきたいと思うんですね。明日神様は何を成してくださるんだろう。1年後に何を成してくださるんだろう。この教会におきまして、またあなたの家庭や人生におきまして、あなたの周りの社会におきまして、神様は私を通して何を成してくださるのか。ね。それを思ってください。神様がね、天からですね、マナのように何かを降らしてくださるってことを期待するよりもね、神様はあなたという人間を通して何を成してくださるか。これを楽しみにしてください。ね。それがですね、信仰に生きるということであります。しかし、ある人たちは、あなたたちは新しいことをしてくださる神様とかイエス様とか言うけれども、この世界にはたくさんの宗教があるじゃないですか。どれが本当のものですか？どれが、まあなんか本当のものなんてあるんですかということをいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんね。しかし私たちの目には、見えない新しいことを成してくださる大いなる方がいるんだということ。その実在があるんだということを私はお話したいと思います。第一に、私たち全ての人の心の中には宗教心というものがあります。ある人たちはこの宗教という言葉をですね、嫌うかもしれません。しかし私はこの宗教という言葉を使います。キリスト教宗教ではないんだ、関係なんだっていうことをですね、そういう言葉もありますし、その意味するところはそれなりにあるんですけれど、しかしですね、このキリスト教宗教じゃないっていう言葉はね、内部キリスト教会では通用するかもしれませんけど、外部では通用しません。で、この宗教というのはですね、宗という言葉は、どういう意味かというとね、この宗という漢字はですね、大元のって意味なんですね。大元の一番大切なって意味なんですね。一番大切な教えという意味があります。すべての人の心の中には宗教心というものがあります。聖書の伝道の書の3章11節、先ほど読んだところですけども、神のなさることはすべて時にかなって美しいとあります。神はまた、人の心に永遠への思いを与えられたと書いてあります。永遠への思い。しかし、人は神が行われる御業を始めから終わりまで見極めることができないという言葉があります。どんな人でありましても、人の心には必ず多少なりとも永遠を思う思いというものがある。私、これ大好きな言葉なんですけども、妙子さんもね、これ大好きだってよく言うんですね。妙子さんはね、小さい頃、前ちょっとお話しましたけど、この子は、長く生きられないという言葉が医者が言ってるのを聞いたんですね。お母さんにこう言ってる、まあ子供には聞こえないだろうと思って言ったんですけど、聞いちゃったわけですね。で、この子は長く生きられないという言葉を聞いたんですけども、しかしね、この聖書に出会いまして、永遠を思う思いが与えられている。私たちにはそういう思いが与えられているっていうのをね、本当に恵みとして受け取っているんですね。永遠の世界というのは何なんだろうか。私たちの人生はこの地上の7、80年で終わってしまうんだろうか。あなたの人生はどうなんですか。70年、80年でそれで終わりなんですか。いや、そうじゃないんですよ。人生を超えた、この地上の人生を超えたところに永遠の世界というものがあるんですよ。そのようなことを考えて思う心、また関心というものは誰の心にも与えられているんですよというんですね。人生の価値とか、 また意味とか、そして幸福とか、真理、善、愛などの事柄について考える思いがあなたにも与えられてますよ。どんな人にも与えられてますよ。こういう永遠を思う思い、言い換えれば宗教心というものは多少の差はありましても潜在的に全ての人に備わって、よく日本人は無宗教だって言われるんですけども、でも一方では日本人ほど宗教的な国民ないかなと思う時もよくありますよ。正月になればどこの神社におきましても参拝する人たちでいっぱいになります。もう明治神宮行ったらものすごい列を、作ってですね、参拝してますね。またいろんな稲荷神社とか諏訪神社とかですね、いろんなところでもう本当に参拝客が絶えないわけです。ある人たちはね、あれは偶像崇拝だってですね、いろいろ反対運動を起こす人たちもいますけどね、私はそういうことをしないんですね。どうしてかというとですね、そういう宗教心がまず尊いと私は考えているわけです。学校に行きますときにみんな小学校最初行くでしょ、中学校行くでしょ、高校行くでしょ、だんだんとレベルを上げていくわけでしょ、ね、で宗教におきましても宗教心におきましてもレベルっていうのがありましたね、だんだん低いものから高いものまであるんです。私たちは高いものにだんだん進んでいけばいいんで、その入り口というのはやっぱりそういう何かしらどこに終わす、何がどこに終わすかは知らねえども、かたじけなさに涙こぼるという気持ちはね、やっぱり尊いものだと思うわけです。そういうところから私たちはさらに本当の神様を知っていく必要があるということなんです。私は神社に行くの大好きでありまして、雰囲気が大好きなものですから、よく神社に行きますけども、その時にいつも宗教に対して無関心な人たちはなぜこんなにたくさん来るんだろうかと思うんですね。中にはね、普段は神様を信じない人がいるわけです。神様信じるなんて弱い人間だなんて言ってる人間がね、ちゃんと神社に来るわけですよ。そしてですね、事故や危機に直面した時に熱心なですね、クリスチャンに生まれ変わる人もいますね。宗教を信じるようになることは決してですね、珍しいことではないんですね。私自身もある危機的な、経験を通しましてクリスチャンになりましたけども、もしそういうことがなければ神様を知るということがなかったかもしれない。どこの社会を見ても宗教というものがあります。昔フランスの思想家のボルテールという人がいまして、このまま科学とか産業が進歩して文化が発達していくならば、聖書など信ずる人は一人もいなくなって聖書を博物館に飾られるであろうと、まあ、言ったんですね。しかし、この21世紀になりましても、世界の3分の1はクリスチャンであります。そして聖書を読む人たちがたくさんいるわけです。もう全世界に聖書が広がっているわけですね。ロシアとか中国などの共産圏におきましてもクリスチャンは増加しているわけです。で、ある人類学者が人間が宗教的であるということは治すことのできない病気であるといったことがあります。まあ、そのぐらい宗教心というのは人間の心の奥底に宿っているわけです。まあ、この人類学者は神様を信じない人でありましたので、病気という言葉を使っていますけれども、実は病気ではなくて私は人間の健全さのある一つの表れであると思っています。つまり神様が人の心にお与えになった永遠を思う思いの表れなんです。それはですね、非常に尊いものなんです。世界には、ヒンズー教とか仏教とか、まあ、その他民間宗教とか新興宗教、たくさんの宗教がありましてね、中には程度の低いものもあります。間違ったものもあるでしょう。しかしこれらの宗教というのは、神様がお与えになった永遠を思う思いが現れたものなんですね。つまり永遠の真理って何だろうか、永遠の幸福というものを人々は求めているわけです。そしてその求めること自体がですね、健全さを表しているし、非常に人間として大切なことであると思うんです。それを考えなくなったら人間というのは終わりだと思うわけなんです。人間は誰でも人生の意味を考えるわけです。価値というものはこう考えるわけです。この世の中には様々な問題が必ずありますから、悲しみが襲ってきますから、私たちは満足のいく幸福というものを求めるわけですね。ところがなかなかそれを体験することができない。なぜなんだろう。そういう悩みというものを人間は持たなきゃいけないですね。そのために多くの人たちはどうしたらいいんだろうと考えます。いろんな宗教を回ってみたりするわけですね。良い解決を得ることがなかなかできなかったりする。 ここにいる皆さんの中にもいろんな宗教を渡り歩いた方いるかもしれません。ね。私自身もですね、実はまあ私は高校2年生の時にクリスチャンになりましたけど、もう行ってその日に、教会に行った最初の日に信じてしまってクリスチャンになったんですね。で、それから教会に行ってましたけども、大学時代に、本当にキリスト教って一番いい教えなんだろうかってですね、いろいろ考えまして、鎌倉に行きまして座禅を組みましたりね、それから近くに高僧と言われる浄土真宗のお坊さんがいたもんですから、そこにいつもですね、何回も出かけてですね、歎異抄を教えてもらったりですね、しました。で、そういうことをやっていたわけです。あるいは、まあ、大学時代に友達に統一教会に入った人間がいたもんですから、しつこく誘われましてね、統一教会の日本の支部の、長であります、久保田だったっけ？ごめんなさい。その一番トップの日本人の方の講演を聞いたことあります。3時間講演するんですよ。ね、それをずっと聞いてました。まあ、本当に、さすがだなと思う話ではあったけども、統一教会には入りませんでしたけどね。しかしいろんな、ものを、そうした経験を通しまして、イエス様こそ本当である、聖書が本当であるという確信をさらにつかめました。つかむことができました。で、昔、釈迦という人がですね、いましたけども、釈迦もですね、そういう遍歴をしているわけですね。人間というのはこの遍歴というのは多少しないといけないのかもしれないなと思うときあります。彼は最初欲しいものは何でも手に入る王宮での生活をしてましたけども、それを捨てましてね、苦行のために出るわけですね。こっちの門に出たら、老いた人間がいる。こっちの門に出たら、病の人がいる。こちらの人に、門に出たら、死んでる人がいた。人間というのは生老病死のですね、苦しみの中に生きてるんだということが分かって、彼はね、王宮での生活を捨てて、苦行の旅に出るわけでしょう。彼は求道者なんですね。そういう、道を求めるっていう、ことをやった。彼の心には渇きがあったんですね。求道者のそういう心がものすごく熱烈に持ってたわけです。こういう心というのは私たちも持つ必要があると思うんですね。またイタリアにおきましてはフランシスコというお金持ちの豪商がいました。しかし息子でありますけども、相続財産すべてを投げ出しまして、家出しまして、製品の生活を送りました。清く貧しい生活に入ってた。また伯爵家に生まれまして、作家として名声を得ていました文豪のトルストイも放浪の旅に出ました。なぜそんなことをするんだろうと人々は思うけれども、これらの人たちはそういう求道心ね、人間の本当の幸福っていうのはどこにあるんだろうか、という心の渇きを強く強く持ってたんですね。この渇きというのはですね、人間として本当に必要なことである。この渇きがなかったらあなたは水を飲めないんですよ。満ち足りてる人は水を飲めないんですよ。渇きがあるからこそ荒野にですね、暮らしましてね、そして喉が渇いてしょうがない。だからこそ神の水をたっぷり飲めるんです。私たちの心の中には渇きがありますけれど、これは正常なことであります。健全なことであります。あなたの心の中にあります永遠を思う思いの証拠なんですね。この20節をご一緒に読んでみましょう。20節よろしいですか。イザヤ書43章の20節よろしいですか。はい。野の獣、ジャッカルやダチョウも私を崇める。私が荒野に水を湧き出させ、荒れ地に水川を流し、私の民、私の選んだ者に飲ませるからだ。民のためにこの水を飲ませてくださる、荒野のような人生に水を湧き出させてくださると神様は約束してくださっているんです。だから渇きによってあなたは真理に近づくことができます。本当の神様に近づくことができます。そういうことを私たちは知るんです。世界には多くの宗教があるでしょう。こうした心の渇きから生まれたものでありますけれども、この心の渇き、言い換えれば宗教心というものは、多少なりとも全ての人に備わっているわけです。そしてイザヤ書の43章の19節を見ますと、見よ、私は新しいことをする。今もうそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒野に道を、荒れ地に川を設けると書いてあります。あなたの荒野のような人生に、川を起こしてくださり、水を飲ませてくださる方がいるんだということを知りましょう。渇きは健全なものです。永遠を思う思いから来ています。 本当に荒野に水を湧き出させ、そこに川を作り、飲ましてくださる方がいるんだということを覚えて主を賛美したいと思います。人間には本能のように宗教心が備わっているんだということを言いましたけども、このね、人間には本能のように宗教心が備わっている。本能というのはですね、必ず対象があります。よろしいですか？人間にはいろんな本能がありますね。食欲という本能があるでしょ。その食欲に対しては食べ物という対象が必ず存在します。赤ちゃんが泣きますね。そういう本能があります。そのことは乳が欲しいからであります。泣くという本能において乳という対象が存在しています。それから性欲には異性という対象があります。草が上に向かって伸びます。それは太陽という対象が存在しているからです。同じように人間の心の中に心の渇きがある、それから本能的な宗教心というものが存在しているならば、それはですね、神様という対象が存在しているからに他ならないんです。つまり飲ませてくださる方がいらっしゃるということを知っていただきたいんです。どこの社会にも、どこの国にも、どんな人種におきましても必ず宗教があるというのはね、宗教的な本能の対象として神様が実際に存在するんだということを示している証であります。しかし人間は非常にね、ちっちゃいものです。弱くてまた有限なものでありますので、自分の知力、考える力だけでは神様の全てを知ることはできないんです。ですから先ほど引用しました伝道者の書の3章11節の後半部にはね、まあ、全般には神様は人の心に永遠を思う思いを授けられたとありますけど、後半部にはそれでもなお人は神のなされる技を始めから終わりまで見極めることはできないと続いているわけです。人間は自分の知性とか悟りとかだけでは神様の世界を完全に知ることはできないんですね。人類は心の渇きから神様を求めまして、いろんな宗教を作り出したけれども、人間の知力だけでは神様の永遠の世界を完全に見極めることはできないわけです。仏教があったり、ヒンズー教があったり、イスラム教があったり、また最近ではオウム真理教があったりね、いろいろいかがわしい宗教もあるかもしれない。しかしですね、宗教というのは人間の知力の限界を表しているということを知ることができます。世界には数多くの宗教がありますけれども、実は大きく分けるならば2種類の宗教しかないです。2種類の宗教しかないです。一つは人から出た宗教です。もう一つは神から来た宗教です。人からの宗教というのは、人間の悟りとか知性とか思索、直感などを通しまして人間によって作り出されたものです。例えば創世記を読んでみますと、ヨセフという人が出てきますが、ヨセフがいましたエジプトなどでは太陽を神様として見たりしていました。太陽神ラーを崇めるこの宗教というのは世界中に影響を与えまして、太陽信仰というものが生まれました。日本のアマテラス大御神もですね、巡り巡りましてこの影響を受けたのではないかと私は考えています。あるいは大自然全体を神様と思っているものもあります。創価学会などでは宇宙全体が一つの生命であるということを言うわけですけども、神という言葉は使いませんけど、実質的には神を信じているんですね。半神論的な神、半神論というのは全てが神という理論ですけども、そういう半神論的な神を信じています。神という言葉を使わずに計り知れない実在にこの、数形の念を表しているものもあります。で、世界のほとんどの宗教というのは人間から出たものであります。哲学的なものもあります。まあ、仏教などではそうですけども、あとイスラム教とかヒンズー教などもそうしたものです。で、私は以前、仏教徒の方と何度も対話したことがあります。で、仏教徒の人たちがよく使う例えというのがあって、それはですね、富士山というのはもうね、素晴らしい山でありますけども、山梨県側から登ってもね、静岡県側から登っても同じ頂上に着くじゃないですか。宗教はいろいろありますけども、それを極めるならば同じところに達するんですよということをね、まあ言うわけです。日本人にはね、まあその例えというのは結構、よく訴えていますけども、つまりどの宗教を信じてもいいんだよという考えでありますけども、確かに人から出た宗教については当てはまるわけです。しかし人から出た宗教では決して私たちを天の高みにまでは連れていくことはできないです。 富士山の山頂まで行くかもしれないけど、それ以上は行きます。ね、天の世界を私たちに啓示しまして、天の高みにまで私たちを引き上げることのできるものは神様から来た御教えだけなんです。私も座禅を組んだりしましたけど、私の心の中には、ある程度のところまではね、行きました。悟りはありましたよ。この物質世界というのはね、本当に、実体のないものだということを感じましたね。そこまで行くんだけど、しかし本当の平安が私にやってくるかというと、イエス・キリスト以外にそれを与える方はいないんですね。私の心の荒野に水を湧き出してさせてくださった方は、この聖書に掲示されたイエス・キリスト様の他にはいないんです。私たちを本当に天の世界に引き上げることのできるお方、死後に天国に導いてくださる方、来るべき新しい天と新しい地に私たちを導き入れてくださる方は、このイエス・キリスト以外におられません。つまり神様、天から出た教え以外には私たちを天の高きにまで引き上げることはできないんです。神様から掲示された教えね、これだけが本当の幸福を私たちに与えます。あなたの心の中に、その荒野に水を湧き出させて、心の渇きを癒してくださる方があるんだ、いらっしゃるんだということを知ってください。この神様からの啓示にはですね、三種類あります。第一には大自然です。ね、この大自然はですね、神の栄光を語りつけてるんだと聖書にありますね。第二がイエス・キリスト様です。そして第三が聖書ですね。この大自然とイエス・キリスト様と聖書というのがね、三大啓示であります。この神様の啓示はその三つを通して深く表されています。私は最初この聖書という書物に対して疑り深い目で見ていたことがあります。学校では進化論をですね、しっかり教えられまして、人間はアメーバから、進化してできたんですよ。人間というのは猿にの毛がちょっと抜けただけなもんなんですよ。というような話をですね、ずっと聞かされていましたけども、しかしですね、まあ、そのうちですね、創造論、科学的創造論というものを学ぶことができるようになりまして、そして進化論というのは、実は今、捨て去る科学者たちがもう世界中で増えているんだということを知りました。そして、進化論には何の証拠もなくなってきているんだということ、証拠と言われたことも全部覆されてきているんだということを知りました。そして創造論というものが、本当に、いろんな科学的な証拠をよく説明するんだということを知りました。そしてこの創造論というのはですね、聖書に記されたような特別な形で、この宇宙も自然も人間も創造されたんだと考えた方が、いろんな科学的事実を適切に説明できるという理論なんですけども、私はそれを学びまして、本当にその通りだと思うようになったわけなんです。そしてこのように健全な知識、また理解を持つようになりますと、聖書がね、だんだんと身近になりますね。そして聖書の正しさというものを本当に、実感するようになるわけです。人生における力というものを体験していくことができます。あとですね、いろんな人がいまして、まあいろんな宗教があることは分かっていましたけども、キリスト教の中にも、じゃあね、キリスト教いいって言うけれども、しかしその中にもたくさん教派があるじゃないですか。ね、どの教派が本当なんですかという人もいますけども、確かにキリスト教というのは、いろんな宗派とか教派があります。まあ、それだけ大きな宗教であるということなんですね。小さな宗教だってそういうことはないんですけど、大きなものでありますので、しかし、どの宗派もですね、聖書という一つの書物に土台を置きます。これはね、仏教などと比べてみるとよくわかりますけど、仏教では真言宗は真言宗のね、経典があるんですね。日蓮宗は日蓮宗の経典がありますね。それから、禅宗はまた禅宗であります。もう宗派ごとに経典が違いますけれど、キリスト教というのは教派があってもですね、全部聖書が土台になります。ですからね、教えの違いというよりも、協調点の違いといった方がいいんですね。で、例えばある教派では伝道にものすごい力を入れます。で、ある教派では慈善事業に力を入れます。あるいは海外宣教に力を入れる教派もあれば、国内伝道に力を入れる教派もあります。また、ある教派の礼拝形式というのはね、もう非常に厳かにやるんですね。もうシーンとしてますね。で、もう歌を歌うときも、本当に、おしとやかに歌うんですけど、しかし、ある教派ではね、もう踊って歌ってですね、喜びを感謝を表しますね。 の手をこうやって上げてですね、歌うところもあります。私たち、まあ、中間ぐらいかなと思いますけども、もう自由にやって結構なんですよ。私も前説教してましたらね、子供たちがいたんですけど、後ろの方で踊ってました。ね、賛美してた時にね。もうだから、そうやって踊ったって構わないし、メシア肉中の集会なんか行くとですね、輪をこう踏んでね、踊るんですよ、礼拝中にね。踊りも神とも賛美するってことなんですからね。ハワイにフラダンスってあるでしょ。ね、フラダンスって何ですか、あれは。神を賛美する踊りなんですよ、あれは。ね、礼拝なんです、踊りっていうのはね。だからもう踊りっていうのは神様のためのものでありますね。まあいろんなものがあります。で、教会運営におきましても協調点の違いがまあいろいろあります。選ばれた何人かの人たちが話し合ってね、教会運営を決める長老制というのもあったりね。あるいは一人のリーダーが非常に力を持ってやる監督制というのもあったりね。あるいは多数決でね、民主主義でやる、回収制というのもあります。まあいろんなのがあるんですけども、どれが一番いいかというよりも、短所をこうやって互いに補い合おうとしているわけです。ですから、教派が分かれていると言いましても、大抵はね、細かな枝葉的な部分で分かれているだけで、中心の幹の部分は一緒なんですね。で、ほとんどね、例えばプロテスタントなんかでもいろいろ教派は分かれてますけど、ほとんどね、まあ、組織上別にしてるだけで一緒にやってるんですよ。教えが違うというよりも、やっぱね、団体とか、組織は別にした方がね、融通が効くし、動きやすいんですね。だって、例えばね、パン屋さんって言ったって、日本に一つのパン屋があるわけじゃないでしょ。同じパンを売るんだって、いろいろパン屋があるわけでしょ。パンの会社があるわけでしょ。そうやって、たくさん分かれた方が動きやすいわけでしょ。ね、全部巨大なピラミッド組織にしちゃったらね、まあもう融通が効かなくてね、大変だから、全部分かれるわけですね。だから、プロテスタントの中でもそういうところがあります。ですから、本質的なところと同じなんですけれど、しかし、協調点を、違えて、互いに全体を補う、合うようにするんだという配慮だという面もあるんですね。で、池袋キリスト教会も他の教会に属さない単立教会としてやってますけども、しかしこの池袋教会は他の教会とも交わりますしね、他の教会の先生も呼んで話していただくこともあります。うちの教会だけは正しいんですよなんてもことは言いませんしね、互いに祈り合っていきたいと思っているわけです。でもね、人間の集まるところでありますので、どの教会にも長所短所というのは必ずあります。この教会がね、もう最高でですね、短所が全くないという教会はどこにもありません。世界のどこ行ってもありません。必ず短所はあります、ね。しかし、どのくらい長所があるかということが大切なんで、池袋教会におきましても、多少なりとも、今日のキリスト教会の足りないところを補っていこうという気持ちだけは持っていきたいと思うわけです。他の教会でできないことでも、うちの教会ではやりたいなと思うし、また他の教会ではやっていないことでありましても、本当にイエス様の御心だと確信すれば、もう大胆に進めていきたいと思うわけですね。神様から来ます、この御教えの、特質のですね、第2のことでありますけども、第1のことでありますけども、ですね、ロバート・モファットという人がいますけども、イギリス人の宣教師でありますけども、この人のことをちょっとお話したいと思いますね。その荒野に水を、心の中に水を湧き出させるということについて一つのお話でありますけども、イギリス人の宣教師のロバート・モファットという人が南アフリカ伝道の開拓者でありますけども、彼がある時一行とともに非常に困難な旅をしまして、オレンジ川沿いの村に到着いたしました。で、疲れ切った上に腹が減って、喉が渇いて、皆今にも倒れそうになった。で、原住民の家に入りまして、牛乳と食べ物を求めたんですけど、誰も断って分けてくれない。なおも一行が頼んで歩く間、モファットは熱心に祈っていました。 ね、人生にもですね、求めても与えられないということはあるかもしれません。このアフリカのこの地は、一つの荒野でありました。しかし祈っていますと、しばらくしますと、一人の娘が牛乳瓶と何か食べ物を持って微笑みながら近づいてきて、ミルクと菓子を置いて立ち去ったというんですね。しばらくして彼女は再びたくさんの食べ物を持ってきてくれたという。彼はその時驚いて彼女に来ました。なぜあなたはこんなに親切にしてくださるんですかと聞きますと、あなた方私と同じように父なる神様と主キリストに仕えておいでなさる方だからです。主が私を愛してくださるように私もあなた方を愛するからですと答えました。彼はどうしてクリスチャンになったんですかと聞きますと、彼女はポケットから一冊のオランダ語の新約聖書を取り出して、これは私がまだ子供の時、あなたのような方がこの土地に来たことがあって、その人が私に読めと言ってくださったものです。私はこの聖書を読むうちにキリストの救いを見出したのです。そして今日も、今日もこれが私の毎日の心の糧となっていますと答えました。この少女も、アラノのような人生におきまして湧き出る神の水を飲んでいました。私たちはですね、このアラノのような人生を歩んでいまして、辛い時もあるかもしれないけれども、必ず神様が用意してくださるものがあります。必ず荒野におきましても、オアシスを用意してくださっています。それを信じて歩んでいきたいと思うんです。で、この本当の教えというのは何かということをね、話していますけれども、神様が来る見教えの、特質の一つというのはですね、愛が私たちの間に見られることであります。私たちが互いに欠点はありますけれど、尊敬して助け合って励まし合い、愛を持って支え合っていきたいわけです。で、神様の教えの特質第2はですね、神様の御言葉である聖書に対するこの信頼と従順が見られるということです。イエス様はあなたの御言葉は真理ですということを言われていますけれども、聖書66巻が全て神の御言葉である。神様から与えられた啓示の御言葉であるということを信じて毎日歩んでいきたいと思います。また十字架の福音、御国の福音を述べ伝えることもこの本当の教えの特質です。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えるとパウロが言ってますね。さらにイエス様は御国の福音は全世界に述べ伝えられ、すべての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ますと言われました。この十字架の福音、御国の福音を私たちは述べ伝えていく必要があります。先ほど言いましたイザヤ書の43章21節、この21節にですね、21節もう一度読みましょう。よろしいですか。43章の21節をご一緒に読みましょう。はい。私のために作ったこの民は私の栄誉を述べ伝えよう。私たちクリスチャンというのは神のために作られた民であるということをね、そして神の栄誉、神の栄光を述べ伝えるということが私たちの務めであります。神様の恵みによってイエス様の十字架の贖いを知った。イエス様が用意してくださる神の御国、そしてこの恵みをですね、述べ伝えたいと思います。この御国というのは将来ただ与えられるものではなくて、あなたの今の人生で体験できるものです。どんな荒野におきましても、この神の御国、それを、前味をですね、私たちは味わうことができます。それは神の水を飲むということであります。第二にですね、神の国は死後にもあります。あなたのために天国というものが用意されています。第三に、来たるべき世界、新天新地にあなたは入るようになります。ですから、第一に今の人生において、また第二には死後の世界において、第三におきましては来たるべき世において、あなたは神の王国を体験することができる。それがこの荒野に水を体験するという経験であります。あそこにおいて新しいことをなすお方、水を飲ませてくださる方を知るならば、あなたの人生は幸福なものとなってきます。新しいやってくる日々が神の国の先触れとなって、神の国の拡大の道となっていくんです。新しいことをなすお方がいらっしゃる。滋賀県に行きますとね、大見兄弟社っていうのがあります。大見兄弟社、近いに江戸の絵と書いて、大見兄弟社っていうのがあります。 で、これはメンストレータムという、皆さん使ったことあるでしょ。あとリップスティックなんかもありますよね。今でも薬局行きますとたくさん売っていますけども、これを作ったのはクリスチャンたちなんですね。ウィリアム、メリル・ボーリスという平信徒伝道者、1905年に来日しました。彼は滋賀県の、八幡商業高校の英語の教師でありました。5年後に教え子でありました吉田悦蔵という人がいましてね、この人と組んで、大見八幡に、大見兄弟社を創立しまして、財源として建築事務所を開いて、メンソレータムなどの薬品販売を行って、その収益とかですね、を使って、YMCA 作った。中等学校作った。それから幼稚園作った。で、そういう教育事業をやったり、あと病院とかで作ったんですね。あとサナトリウム、など、結核の療養ですけども、そういうのを作ったりして、そういうことを通しまして独自の伝道活動をしていました。で、結核療養のサナトリウムを建てたんですけども、一つの大きな困難に彼はぶつかってしまいました。それはですね、いくらそこに井戸を掘りましてもね、いい水が出なかったんですよ。いい水がないとですね、そのいい医療ができないので、困っていたんですね。仕方がないので、高いお金を払いまして、飲料水を買っていました。しかし、どうしてもこのまま、過ごしていくことはできないと思って、思い切ってですね、大きな工事をしまして、井戸掘りを起こそうと思ったらですね、為替が暴落しまして、お金がなくなっちゃった。井戸は掘れないな、ということになったんですね。ところが、その付近に岩ヶ花という大きな岩のですね、断崖のある場所がありました。そこに少しばかりの土地を持っている人がいまして、そこは岩地だったもんですからね。で、耕作地に使えないということでね、もうこんなの持っててもしょうがないって言ってですね、買ってくれませんかって言ってね、頼み込んできたって言うんですよ。その土地をね、岩地のところです。もう畑にも使えない。ね、何にも使えないからって言ってですね、で、兄弟者の吉田さんのところに買ってくれるように頼んできたんですけど、彼は別に用途はないんだけども、人助けと思って、まあその土地を買ったそうなんですね。ところがある朝のこと、吉田の奥さんのお父さんがそのあたりを散歩してますとね、岩の下に一面に苔が生えてた。ですね。で、そこに湿り気が染み出ているのが目に留まった。ひょっとしたら、と思ったんですね。それでね、それを見て神からの示しのように一つの考えが浮かんだんですね。ボーリスと吉田さんはね、早速ですね、ダイナマイトでその岩を爆破したんですね。そしたら、果たしてその下に水脈がもう、ものすごい水脈があってね。そして、清水がコンコンと湧き出てきたんですね。多額の工事費をかけるともダイナマイト一発でね、長年の苦労の種は覗かれたわけです。そうやって吉田悦蔵さんたちは、大見兄弟社を作っていったわけですけども、この兄弟社の働きは全く奇跡の連続ですよと感謝しました。新しいことをなすお方がいらっしゃるんです。あなたの人生にも、神様に期待して歩んでいるならば、そのようなことが起きます。荒野に水が湧き出る経験、それをどうぞ、この人生で体験して歩んでいってください。それではお願いしましょう。天のお父様、皆を賛美いたします。兄弟姉妹と御前に出てあなた様を礼拝でき感謝いたします。私たちの魂を取り扱ってくださり感謝します。心は渇き、あなた様を求め、鹿が谷川を慕うように私たちの心はあなた様を求めます。私たちの心には空洞があって、それはあなた様の形をしていまして、あなた様によってしか乱されることがありません。私たちはいろんなところにこの渇きの癒しを求めました。しかし、本当に癒されるのはあなた様のもとであります。イエス様のもとにあります。私たちがそのような解決を、そして本当のものを見出せたことを感謝いたします。たとえ短くても、この人生において素晴らしいあなた様のご栄光を表し、御教えを広めていくことができるように今日も私たちを力づけ用いてください。イエス様の皆によって感謝してお祈りいたします。アーメン。